新年おめでとうございます。今年の皆様お一人お一人の歩みが神様に豊かに祝福されますようにと心からお祈りを申し上げたいと思います。災いという漢字が昨年2018年の世相を表すそういう一字であったわけですけど、年が変わって新年早々ですね、東京の方では車がこう暴走して人をはねるというですね、そういうニュースがございました。その容疑者の名前が私と同じ名字でありまして、新年早々子どもたちと嫌だなとこういうことで、そんな思いもいたしましたけれども、そういうこう事故というか、災難というかですね、あるいは自然災害であるとか、いろんなことがございます。で、私たち自身もまた、健康に不安を抱えながらとか、あるいは生活の不安を覚えながら、そういうことがいつもこうあるわけですけれども、旧約聖書の預言者イザヤがですね、災いだっていうことをこう繰り返し語りましたように、私たちこの人間のそのおごり高ぶりというか、あるいはそういう人間の罪ある私たち自身によって生み出される災い、そういったこともこうあるわけです。私たちの周りにはそういう、こう穏やかでない状況、平和でない状況っていうものがいつもこうあるわけですけれども、しかしそういう中で私たちは信仰を固く保ち、希望を持ってこの一年の歩みを、ともどもにまた歩んでいきたい、そのように願っております。で、今日この2019年の最初の礼拝のテキストに、コリントの信徒への手紙の第2の5章を選ばせていただきました。17節に、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた、こうあります。で、今日の説教のタイトルにもしたわけですけれども、使徒パウロはですね、私たちは新しく創造されたものである、こう述べております。キリストに結ばれる人は誰でもすでに新しく作り変えられていると、こう述べております。で、このキリストに結ばれるという日本語の訳ですけれども、これは原文ではキリストにあるということです。で、英語では、英語の聖書では in Christ というふうにもう単純に表現をしておりますし、あるいは日本語の岩波訳の聖書などを見るとですね、ここをこういうふうに訳しているんです。もしもある人がキリストのうちにあるなら、そういうふうに訳していますから、キリストに結ばれると、私たちの新共同訳聖書はこう訳しておりますけれども、キリストに結ばれるっていうふうにこう言われますと、何か私たち自身が、人間の側がキリストに結ばれるにふさわしいこう資格が必要ではないか、あるいはそういう準備を整えてキリストと一つになっていかなければいけないのではないか、そう思うこともあるわけですけど、そうではないんですね。そうではなくて、この罪人の私をあるがままの状態で何の資格も必要とせずに、無条件にキリストが受け入れてくださる、そういう意味がここにはあると思うんです。 つまり私たちのために十字架にかかって罪の贖いとなってくださった、そのキリストをただ信じるだけでいいのだと、そういうことだと思うんですね。キリストに結ばれるっていうのは、私たちが何か頑張ってキリストのところまで到達しないといけないとか、そういうことではないわけです。ただキリストのうちにあり、キリストにとどまり続けようとすること、そしてキリストとの交わりに生かされるならば、その人は新しく創造されたものなのだとパウロは述べているわけです。同じくパウロが書きましたガラテヤの信徒への手紙の2章の20節でパウロはこう述べているんですね。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのです、というそういう言葉を語りました。キリストが私のうちに宿ってくださった、これがクリスマスの出来事であるわけです。キリストが私のうちに生きてくださることによって、私たちは古い自分に死んでキリストにある新しい生に生きることができるのだ。パウロはそのようなキリストにある新しい生と、それからその反対、今日のこのテキストの言葉を使うならば肉に従ってっていう言葉が繰り返し出てきますけれども、キリストにある新しい生というものと、それから従来通りの肉に従って生きる生っていうものを、まあ対比させているのが16節の言葉であるわけです。キリストに結ばれて生きるのか、それとも今まで通り肉に従う歩みを続けていくのか。この肉に従ってっていうのは表面的あるいは外面的なこと、人間的な尺度のことでもあります。私たちが誰かのことを知ろうとするときにですよ、どうでしょうか。大体まずその人の容姿、そういうものを見ますし、それから仕事が何であるか、あるいはどんな家に生まれ育ったのか、家柄ですね、さらには人の評判、そういうものを聞いて、あるいはそういうものに頼って私たちはその人のことを判断する、それがまあ一般的であるだろうと思うんですね。それが肉に従って知るということであるわけです。そしてパウロ自身もまたそういうものにより頼んで生きていた人物であったわけですね。あのフィリピの信徒への手紙3章の4節以下、有名なパウロの言葉が出てまいります。364ページのところですけれども、フィリピの信徒への手紙の3章の4節以下を見るとですね、こういうふうにあるわけです。とはいえ肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない、誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属しベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ちどころのないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主イエスキリストを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失とみなしています。こういうふうに言っているわけです。自分が今までこの頼りにしてきたパウロ自身もこの家柄とか、あるいは学歴とか、当時のこのユダヤの社会での地位というふうなもので考えるならば、 申し分ないほど他の人よりも優れた、まあ、いろんなものをこう持っていたわけですね。で、自分はそういうことを誇ろうと思えば誇ることができるんだ。で、けれどもそういうものを損失と、今まで自分が大事にしてきたものを損失と思うようになった、まあ、古い訳ではそういうものを糞土のように思うっていうですね、もうクソくらいに思うようになったっていうふうなことであるわけです。で、そういう自分にとって有利なもの、それをキリストのゆえに彼は自分は失ったんだ。すなわち復活のキリストに出会ってから、キリストを信じるようになってからは、キリストに結ばれて自分は変えられたんだっていうことを言っているわけです。それまでの人間的な尺度とか価値観とか肉に従って物事を事柄を判断していく、そういう本当に自分中心なものの見方に価値がないどころか、そういう生き方はキリストのゆえにまさにマイナスだと、損失なんだ、そういうふうに見なすようになった。今まで自分が大事にしてきたそれらのものを全て失ったんだけれども、それらを塵アクタと見なしている。なぜならキリストを得て、キリストのうちにいるものと認められるためだと、このようにパウロはこのフィリピの手紙の中で述べているわけですね。肉に従って生きてきたものがキリストに結ばれて新しく生きるものと変えられていく、自分中心にしか生きてこなかったものがキリスト中心のものに変えられていく、これが新しくなる、新しく創造されるということであります。先ほどの購読詩編をご一緒に購読いたしましたけど、あの104編の30節にはですね、あなたはご自分の息を送って彼らを創造し、地の表を新たにされるっていうふうな、そういう一節があったわけです。で、私たちはあのクリスマスに一人の洗礼者が与えられてですね、あの洗礼式の助詞というか、まあ、序文の言葉をご一緒に聞いたわけです。で、あそこにはこう書かれて述べられているわけですね。私たち人間は罪の中に生まれ肉に属するものでありますから、そのままでは神の御心にかなうことができません、思いや言葉や行いによって神に背いているのであります。そこで救い主イエス・キリストは、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと言って、罪の許しと新しい命とを与えるためにバプテスマの聖霊典を制定されましたっていう、あの洗礼式の一番最初の助詞であります。で、この言葉はご承知のように、あのヨハネ福音書の3章に出てくるイエスとそれからニコデモの話がベースになっているわけですね。人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない、こうおっしゃったイエスに向かって、年を取った議員であり、まあ当時の社会的地位の高かったニコデモという一人の男が、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう一度母親の胎に入って生まれることができるでしょうか、こう述べた。で、それに対してイエスは再び、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない、肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である、こうおっしゃったわけです。新しく生まれる、創造されるっていうのは、もう一度母の体内に入って 生まれ変わるということでは当然ないわけです。洗礼っていうのはイエス・キリストにあって古い自分に死んでキリストにある新しい命に生かされることであります。でそのことはローマの信徒への手紙の中にも、明確にこう述べられているわけです。ローマ書の6章の4節を見るとですよ、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのですと、こうパウロは述べているわけです。したがって洗礼っていうのはキリストと共に死んで、そしてキリストと共によみがえらせられる、いわば復活の出来事なのだと、こう言ってもいいだろうと思うんです。でそのようにして私たちはですよ、キリストによって新しく創造されたもの、新しく作り変えられたものであるわけですけれども、しかしなお一方では古い自分に戻ろうとする、そういう肉的な存在であることには何ら変わりがないわけであります。ですからそこに信仰を持つ者の戦いっていうものがあると言ってもいいのではないでしょうか。洗礼を受けたからといって何か人が本当に変わったように、この完全無欠な完璧な人間になるというわけではないわけです。なお弱さや破れを抱えながらの歩みであることに違いはないと思うんです。そしてそこにはいろんな誘惑がありますし、それに負けてしまう、古い自分に戻ろうとしてしまう、そういうこの弱さと破れ、そういうものを抱えた歩みに違いはないと思うのです。旧約聖書の創世記の19章にですね、ロトの妻が潮の柱になってしまった、固まってしまったっていう、こう有名な物語があります。アブラハムの親類です。ロトの家族はソドムという繁栄した当時栄えた町に住んでいたわけですけれども、あまりにソドムの町が罪に汚れていたために、神は町を滅ぼそうと決意をされた。でけれどもですね、あのあたり読むと面白いんですけれども、アブラハムのこう熱心な取りなしによって、ロトの家族だけは神の憐れみによってそこから助け出される、救い出されることになった。で、神はその時、これから町を滅ぼすから命がけで逃げようと、後ろを振り返ってはならない、さもないと滅びることになるっていうことを事前に命じておられたにもかかわらず、ロトの妻がつい後ろを振り向いたので潮の柱になってしまったという、あの有名な物語であります。ソドムの町に何らかの未練があったのかもしれない。せっかくそこから救い出されたのに、彼女は今まで自分たちがそのソドムの町で築き上げてきたもの、財産であるとか家であるとか、あるいは生活であるとか、そういうものへの未練が捨てきれなくて後ろを振り返ってしまった。で私たちもそのようにせっかくキリストによってあがなわれ、罪許され、新しいものとされていながら 古い自分に戻ろうとする、そういう思いっていうものが絶えずつきまとってくるのではないか、そう思うのです。で、その私たちのために毎週の礼拝が備えられていると言ってもいいと思います。新しくされていながらなお古い自分に固執し、あるいは誘惑に負けて罪を犯してしまう、そういう弱い私たちを神は繰り返し礼拝へと招き、そして罪の許しを与えてくださる。リクリエイトですね、再創造してくださる。これが日曜日ごとの礼拝であると思うんです。よく、なんか子どもたちがこう楽しいことをするとき、レクレーションとか、そういうふうにこう言うわけですけど、休日、日曜日にこう遊びに行かれるのもたまには結構かと思いますけれども、何よりのそのリクレーションっていうのは、礼拝に出てリクリエイトされる、再創造される、そして新しい習慣をキリストにあって生き直すことであると言ってもいいのではないでしょうか。日曜日ごとに聖霊によって私たちは再び作り変えられて信仰へとこのもう一度こう導かれていく、そういう大きな恵みを本当にこう大事にする一年の歩みを共にしたいというふうに願っております。で、今日のこの19節のところに、神はキリストによって世をご自分と和解させ、こういう言葉があります。最後にこのところに注目をしたいと思うんですが、神はキリストによって世をご自分と和解させた。で、私たちがこの和解っていう言葉を聞くとき、それは大体裁判のことをイメージするわけですね。訴えているものと訴えられているものがそこにはある、そしてそれがなかなかうまくいかない、難しい問題がそこにあるから、互いにちょっとずつ譲歩して歩み寄って、何らかのこう賠償金なり解決金、そういうものでその問題を解決していく、それが和解という、そういう言葉の持つ私たちのイメージであるわけですね。で、しかし聖書の言う和解っていうのは違うんですね。神と人との和解という場合、そうではない。で、ここで言われている神はキリストによって世をご自分と和解させというのは、これは神の一方的な行為である、あるいは恵みなのだとパウロは述べているわけです。21節に、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさった、人間の罪をその責任を問うことなく、キリストによって神の義を得るものとしてくださった。で、こういうことが今日のところに書かれているわけです。そのために神は一人子イエス・キリストを罪に満ちたこの世に送り、神自ら御子の十字架の死という代価を支払うことによって、神の側から和解を打ち立ててくださった、救いの手を述べてくださった、そういう一方的な神の恵みというものが私たちに向けられているんだっていうことを パウロはこの和解っていう言葉で私たちに説明をしているわけです。罪なきお方と罪あるもののいわばそこで交換が行われたっていうんです。キリストが罪のないキリストが罪を負うものとされたことによって、そのことによってのみ私たちはキリスト者はですよ、新しく創造されるんだ、このようにパウロは述べております。そのように神の恵みによって神と和解させていただいて、新しく創造された私たちに18節の後半ですね、神は和解のための任務をお授けになりました、こうあるわけです。19節にもこうあります。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。この和解の言葉を私たちに委ねられた、こういう使命が、あるいは働きが私たちキリスト者には与えられているんだとパウロは述べております。神がキリストにおいて成したもうた救いの御業を証しするということ、災い大きいこの暗い世になお神様の愛が注がれ続けているんだということを人々に伝えていく使命が私たちにはあるんだとパウロは述べております。神がまず私たち一人一人に真実の愛を示し和解してくださったのだから、私たちもまたその恵みに応えてですよ、世の人々と和解しなければならないではないかと、こうパウロは述べております。愛されているものであるがゆえに、愛するものへと変えられていかなければならない、あるいは許されたものであるから隣人を許し、そして隣人に仕えるものとなるように、これはもう大変難しいことですけれども、神はこのことを私たちに求めておられる、そういうことをパウロは私たちに語りかけております。2019年という新しい年の歩みが、どんなにこの不安に感じられ、たとえ困難であったとしてもですよ、キリストにあって新しく創造されたものであることを喜んで、教会のこの今年度の標語にも掲げられているように、どのような時にも主を讃え主を賛美し、愛を持って隣人に仕え、キリストの平和を証しする、そういう群れでありたい、そのように願います。